ポッドキャストカルサブ。この番組は、対面収録を初めてやることになってマイクスタンドがなくって、結局うちで使ってるやつを持ってくるようなやつ、黒柳小鉄がお送りしております。どうもこんばんは。なんだかんだでですね、頑張って最近痩せようとしてるんです。いろいろお会いしないといけない人がいたり、自分を少しでもよく見せたいなと思ったりするんですけれども、うちにリングフィットアドベンチャーとかね、運動するソフトとかあるんですけど、これがまあ続かないんですよね。で、ね、ゲーム形式ならちょっと続くかなと思ったけど、こう3日ぐらいやってみると筋肉痛がめんどくせえなとか、起動するのがめんどくさいなとか、上の部屋に上がるのがめんどくさいなとかなったり、あとはペダルだけの、エルゴメーターみたいな、こぐエアロバイクですね。あれペダルだけだとどこに座ったらいいかわからないっていう現象が発生しまして、ベッドサイドに腰掛けてみたり、既存の椅子に座ってみたりするんですけど、まあしっくりこないんですね。かといって椅子がついてるエアロバイクに座ればしっくりくるかっていうと、僕の身長に合わなかったりとかですね、高くすればするほど今度は足前の方に行ったりとか、いろいろする関係でどんどん面倒くさくなっていく。毎日フィットネスジムに通うか、でも帰り道にわざわざ通ってでもできるのかと、だんだん、トンネルの闇の奥の奥の方に進んでしまうことになりまして、これはもう外部顧問をお願いするしかないということで、考えていたところ、お声掛けいただきまして、しかも初の、対面収録で、目の前に、ゲストの方来ていただいております。超有名番組引っ越し姉妹でおなじみのマーヤさんです。どうぞよろしくお願いします。
マーヤです、どうぞよろしくお願いします、ね、なんで超有名番組で引っ越し前かな。
僕の中ではあれが一番なんですけど。
いや今日はわざわざありがとうございます。
こちらこそ本当すいません、僕のデブのために、はい、
いやデブをちょっと想像してたんですけど、はい、思ったよりですよ、
はいはい、
全然大丈夫です。大丈夫ってなんだよって。大丈夫
安全
いけると思います。
ということで、はいはい、まあ、なんとかこの、わがままボディをですね、
はい
はい、なんとかする方法をこうご教授いただいてですね、明日の、かっこいい僕を、作り上げていこうという、うん、はい、そんな今回企画になっておりますので、うん、
はい
はい、どうぞマーヤさんよろしくお願いいたします、はい、よろしく
お願いいたします。
というわけで早速、
はい、
伺っていこうと思うんですけれども、
はい、
まず何から決めていったらいいんでしょう。
そうなんですよね。ちょっと先ほどパーソナルデータを目の前にちょっと書き出したんですけれども、
はい、
目標をまず決めましょう。
目標
というところです、
はいはい、ね、まあ、今自体が、うん、僕身長が177センチありまして、うん、体重が87、さっきアプリ見たら 87.5 ありまして、うん、はい、
目標
マイナス10キロとかどうですかね。
はい、目標は立てたら実行するだけです。
うだうだ言うんじゃなくてですね。
そう、
はいはい、
10キロいけると思います。ただし、はい、どのくらいの期間をかけて何をするのかっていうとこですよね。
ですね。まあ、さっきちょっと軽く打ち合わせた段階で半年ぐらいですかねって言ったら、はい、ちょっとそれは大変なのじゃないかなということで、まあ8ヶ月
そうです、ね、
程度目標に、うん、
10キロ多分体格的にいけるとは思うんですよ、半年でも、はいはい、ただリバウンドすると思います、そのスピードでやると。
はいはい、はい、
なのでやっぱりそうですね、8ヶ月、ま、1月あたり1キロちょっとぐらいを、
はいはいはい、
目処にやってもらうといいかなと思いました。
はいはいはい、
うん、 で、はい、その目的もすごく大事で
ですよね、うん、なんか 目標、まあ、重さのところだけじゃなくて、そうそう、何のために自分は痩せたいのかという、うんうんうん、ところなんですけど、やっぱり異性にですねシュッとした柳スリム鉄を見せたいわけですよ
なるほど、はい、ね、この目的っていうのすごい大事で、
はいはい、
でむしろ不純な方が頑張れる
めっちゃ不純ですね、それからすると、はい、
なので、はい、まあ、モテたいっていうのはすごく大事な気ど、なんて言うんでしょう、心構えになると思うので、ぜひぜひ、自分をこう毎日見続けてモテる男になってるかを確認しながら進むということですね、
は
い
は
い
は
い、
なるほど。
で、まあ、異性にモテたいんですけど、具体的な異性は、
はい、
この子に好かれたいとかこの人によく思われたいとか、
はい、まあ、目下の目標としては、はい、今お食事とか一度行っていただいてる
噂の、
まあ、噂の方に、よく思われたいなと。なんならこの間会ったより、あれ、なんかちょっとスリムになってるみたいなところが見せられたらいいなっていう、この不純具合
いや、それ大事で、ちゃんと見てくれる人がいると
はい、はい、
より拍車がかかって痩せていけると思いますよ。
はいはい、
はい、はい、じゃあ、
はい、
イケメン作戦に今後やるにあたってですよね。
はいはい、
うん、さっきねちらっと聞いてたら、はい、リングフィットアドベンチャー買ったけど、
はいはい、
三日坊主、
はい、続いてないですね。
運動そのものはお好きですか？
はい、あの、動き始めると好きです。でもやり始めるまでがこう引き金を引けないみたいな、はい、まあ、激鉄が落ちれば、まあ、飛んでいくだけなので、やっちゃうんですけど、う
ん、なるほどですね。あの、そうね、運動と、まあ、食事が痩せていくには大事だと思うんですけど、うんうん、
はいはい、
あの、運動を習慣化する何かがあればよりいいかなとは思います。かっこいう私も運動大嫌いなのでまず運動してないんですけど、
はい、
そのなんとかのためにっていうんだったらちょっと頑張れたりするんですよ。
うんうんうん
うん、なので、
はい、
例えばデートが決まりましたと、
はい、
その1週間前だけ頑張るでもいいと思います。
あ、はいはいはい、短期集中ですね。短期
集中で、はい、運動は割とそれでもいけるので、
はい、
毎日のことで考えるとやっぱりご飯、食事かなと、
食事ですね、うん
うん、思います。
はい、
先ほどねちょっと一緒に食事をしたんですよね、実はね。
そうですね、
はい、あの、美味しいサバ定食を
定食を、はい、美味しかったです。
美味しかったですね。
はい、
で見てた感じ、はい、全然早食いなとこがないので、
はいはいはいはい、
ね、
はい、
すごいゆっくり召し上がってて、
はい、
あ、これは食べ方を変えれば、はい、多分痩せられるなと思いました。食べるものと食べ方ね。
はいはい、
うん、早食いってあの、はい、なんて言うんだろうな、分からないうちに大量に胃に詰め込むことになるので、やっぱり味わいながらゆっくり食べれるのためにはやっぱり美味しいものを選んだ方がいいと思うんですね。
はいはい、はいはい、ジャンクなものよりですね。
で、ね、ジャンクが決して悪いとは私は思ってなくて、まあ、もちろんジャンクばっかりだったらダメなんですけれども、
はいはい、
だって体にいいからこれ食べなさいはずっと続かないでしょ
続かないですね。ずっとオートミールだけ食べてなさいとか死んでしまいますね
そう、だから時々、はい、別にジャンクなものが入ってもいいし、
はいはい、
あまり制限かけすぎない方が毎日のことだから続くだろうなと思ってるんです。
はいはい、
で多分男性の太り方のタイプとしては圧倒的に糖質の摂りすぎ、要はご飯、麺を食べ過ぎてるなっていう傾向があると思うんですけど、はいはい
は
い、
ラーメンライス問題ですね。
そうですね、はい、どうですか？
あの、最近は減ったんですけど、うんうんうん、まあ、意識して減らしてる部分はあるんですが、やっぱつい食べちゃうものではありますね。
うん、そうですよね。で、まあ、 なんていうのかな、簡単にエネルギーが取れてっていうとやっぱり糖質に偏りがちなんですけど、うん
はい、
むしろ糖質減らした分、例えばお肉を食べていいよとか、
はいはい、
乳製品食べていいよって言われた方が嬉しくないですか、
うんうん、確かにですね、はいはい、
なのでどっちかというとタンパク質多めに寄ってってもいいのかなと思ってます。
はいはい、
要はバランスよくというよりも糖質を減らした分、はい、じゃあお腹が減るのどうしたらいいのかなって考える。
はいはいはい、でそこで何を取り入れるかという。
そうですね、
はい、
で、まあ、最初のきっかけね、ちょっとさっき遡ってたんですけど、
はい、
私がなぜ小手さんのダイエットに興味を持ったかというと
はい、はい、
私が腸内細菌の話をしたいといったところにリプが来たんですよ。
あ、そうですね、はいはいはい、
実は私美腸プランナーという資格を持ってまして、
はいはい、
要は腸の中を整えて、はい、体をバランスよく保っていきましょうという考え方なんですね、
はい、
でもちろん腸内細菌はそうやって糖質であったりとかタンパク質の消化にも若干関わってますし、
はいはい、
で、吸収されたものが、要は食べたものが吸収されて私たちの体を作っているわけですから、う
んはいはい、
腸の環境を整えれば思ったような体になっていくんじゃないかなというふうに考えてて、
はい、
なので、腸をきれいにしながら食べ物の摂取を考えていくっていうふ
う
に食事療法をしていくといいかなと思います。
はいはいはい、
じゃあ、好きな食べ物、嫌いな食べ物ありますか？はい、
あんまり嫌いな食べ物っていうのがなくてですね、なんか特定の野菜がっていうのが、うん、あ、パクチーがありました
、うん、まあ、まあ、パクチーあれは食べなくても生きていけるね。
そうですね、あんまり普段の食事で触れる機会はほとんどないので、はい、だから嫌いなものっていうのはそんなになくって、はい、まあ好きなものはそうですね、パスタとかラーメンとかつい食べ過ぎちゃいますかね
そこね、やっぱりね、
はい、
そうね、麺類は、うん、特に小麦でできた麺類は、
はい、
腸に負荷がかかるとは言われてます。
はいはい、
グルテンとか聞いたことありますか？
あ、はいはい、聞いたことは。
でグルテンがダメだっていう人すごい多いんですよ。
うーん、
ただ私はそれはあんまりいいと思ってなんて言うんでしょうね、グルテンがダメだとは思ってなくて、
あ、グルテンフリーだけに偏っても、
そうそうそうそう、
はい、
実はグルテンって小麦のタンパク質なんですよ。
はいはいはい、
うん、だから小麦のタンパク質って考えた場合、
はい、
アレルギーがある人とかはやっぱり省いた方がいいかなとは思うけれども、
はいはい、
まあ、優秀なタンパク源ではある。
うん、
ただし食べ過ぎるとやっぱりね、はい、腸からの吸収が悪くなる感じがすごいあるので、
はいはいはい、
できればお米に糖質はシフトした方がいいかなと思います。
はいはい、
うん、でもさっき言ったみたいに嫌いなものを制限するってすごい負担になるので、
はいはいはい、
自分の中で今日はいいやとかっていうのは作ったら、
うん、
うん、いいと思います。
はいはいはい、
で、腸活で大事なのは、
はい、
要はいい便を作ることなんですよね。
はいはい、
まやさんうち出ます？
はい、
うん、快便、
はい、出るのは出るんですけど、ちょっと緩めが多いかもしれないですね。
はいはい
はい、
緩いのも食物繊維が足りてないっていうのがあるんですけど、
はいはい、
ストレスでもすごくお腹が緩くなることはあるんですね。
はいはい、
そんな感じはない。
あ、もしかしたら仕事上とかそういうストレスは受けてるかもしれないですね。
うん、ですね、
はい、
で、腸活ちゃんと始めるとですね、
はい、
要はバナナ状の、
うん、
かつ黄金色の、
黄金色、はい、うん、
あんまり匂わない、
へえ、
うんちが出るようになります。
はあは
あはあ、うん、黄金色ってわかります？輝いてるわけじゃない。
あんまりあのトイレの中が引っかかったことはないんですけど、
まあ、ないです
よね。はいはい、
あの黒い真っ黒いうんちとか、
うん、
あの赤ちゃんのうんちってあんま見ることないか。
あの兄弟年が離れてたんで割と見たかもしれないですね。
赤ちゃんのうちってほら黄身がかった綺麗な
割と明るめの色
みたいな、うんうんうん、あの色が実は理想なんですよ。だから体がアルカリに傾くと色が黒くなるので、うん、どっちかというと乳酸菌とか、うん、酸性に傾くと黄色いうんちに変わっていきます、
はいはい、
なのでできればそうやって色の綺麗なうんちが出るようにご飯を食べる、
はいはいはい、
うん、じゃあ何を食べたらいいか、
そうですね、具体的に何を食べたらいいんでしょう。
さっきお腹が緩いって言ってて食物繊維という話しましたけど、
はいはい、
食物繊維っていうとどんな食材が浮かびます？
やっぱりなんか葉物野菜みたいなイメージ。
葉物野菜そうなんだ、まあ、葉物野菜も食物繊維ありますけど、
はいはい、
あの根菜類とかはね、
あ、そっか、そっちか、
お芋とか、そう
はいはいはい、そっちだ。
あのいわゆる口の中に残る繊維が、はい、食物繊維のイメージだと思うんですけど、
はいはい、
それも大事です、
はい、
それはうんちの材料になるので。
うーん、
ただし、お腹が緩い時とか、あとは、まあ、便秘しすぎている時とかっていうのは、うん、材料があるけどうまくうんちになってない、
はいはいはい、
でこれ解消するためには、水溶性の食物繊維といって、うんうん、水に溶ける実は食物繊維があって、
はいはい、
それをたくさん取った方がいいと言われてます。
はいはい、
ね、水溶性の植物繊維具体的に何かっていうと、
はい、
海藻とか、
あ
とネバネバする食材。
お、
今日私とろろを食べてたんですけど、
はいはいはい、
山芋とろろとか
ありましたね、
はいはい、うん、でもちろん納豆とか、
はい、
でそういうこうぬるぬる伸びるものを食べてもらうと水溶性の食物繊維が取れるので、
はい、
これは便秘の方なんか特にそうですが、
はい、
便秘ってこうって詰まってる感があるですか。
あ、はいはい、
それをこうつるっと出してくれるのが水溶性の食物繊維なんですね。
はいはいはい、
なので、腸内環境を整えるためにまずは溜め込まないこと、
うんうん、
そして吸収を良くするために、水溶性の食物繊維を取って、
はい、
腸内環境を整えてあげる、
うんうん、
これだけでも多分食事が変わってくると思います。
はいはい、
うん、ご飯はお家では誰が作ってお母さん？
はい、大体母が作ってる感じですね。
だったらお母さんにまずちょっとお願いをしないといけないでしょうね。
そうですねいや多分ですね、うん、その海藻っていう話を聞いて、
はい、
あのメカブとかがうちに、うん、あの冷蔵庫にはあるんですよ、
はい、
まあ、あの一食一パックみたいなですね、
はいはいはいはい、
ああいうのを あんまり取り入れてなかったので、
うん、
はい、その辺を選ぶだけでもだいぶ違うのかなと聞いて思いました。
お、あるんだったら食べようよって
。そうそう、
うん、
はい、あと納豆とかもですね、うん、あるので。ただ最近なんでかちょっとそれを選んでなかったのがあるので、うん、それでだんだんちょっと体質が変わってしまったのかもなっていうの
かもしれない。お母さんはもしかしてそのねバランスを知らなくてもこう、
はい、
自然とね、
自然とですね、
うん、選んでくださってたのかもしれないけれどもっていうところですね。
はいはい、
うん、まあ、納豆という話も出たので、
はい、
もう一つのポイントとしては、うん、そういう、こう発酵食品を必ず取り入れるといいですよと、
はいはいはい、
で納豆がねもちろん一パック簡単に取れるので、
はい、
いいと思いますけど、
はい、
あのお漬物類ですよね、
はいはい、
キムチ、うん、とか、うん、私ぬか漬けを1年ぐらいやってるんですつけてるんですけど、
はいはい、
ぬか漬け取り始めてすごくその発酵食品を取りやすくなったなと思ってて、
はいはいはい、
あとは日本人の食事ってお味噌だったりとか、
うん、
そもそも発酵食品が多い食事なので、
うん、いろいろありますね、
そうなんですよ。なので発酵食品をなんか一品つける、
はい、
その2つをやれ意識的にとってると、まあ、和食に偏りがちにはなりますけど、
はい、はいはい、
絶対ご飯食べるじゃないですか。
そうですね。
そうなんですよ。
トーストに納豆って、まあ、する人もいますけど、
いるけど、はい、そう、はい、いるんですけど、なんか海藻と納豆とって考えていくと、はいはい、やっぱり和食に
偏ってかな、うんうんうん、自然と変わっていきそうですね。
そうですね、うん、 なので3食全部やるのは難しいということであれば、
はい、
お家で自分で選べる範囲で、
うんうん
うん、そうやって食事を傾けていく、はい、その上で糖質を落としていく。ご飯の量は、
はい、
一食のうちどこかでガッと減らしたらいいと思うんですよ。
あ、うん、常にちんまりこもりとかでは
なく、それって難しくないですか？外食行ったりとかするでしょ。
そうですね、うん、意識的になんかそれこそ半分にしてくださいみたいにならないと、
そうそうそ
う、うんうん、今日の定食もあのがっつりを一杯いただいたので、
私も少なくしてっていうの忘れてがっつり同じ量食べましたけど。
そうですね、
そうですそうです、
はいはい、
なのであのお家でご飯取る時だけでも、
はいはい、
測ってみたらいいと思います。
150g
上限ぐらい。
あ、
うん、
はいはいはい、
多分今の身長をその木から考えると100g はかなりの辛い状態だと思うので、
はいはい、食べた感じが
ないと思います。
はあ、
うん、まあそのどうしても追い込みたい時はね、
うん、
もうご飯そんなに取らないでっていうのもあるんですけど、はいはい、毎日のことだからちょっとお茶碗に本当にふんわりぐらいですね、 150g だと。
うん、
うん、そうやって食事のバランスをとっていく、
はい、
で全体量はねあまり減らさなくてもお肉とかだったらいい気がします。
あ、そうですか、
うん、体重っていう意味だけではね、
はい、
で運動をしていくとどうしても筋肉が必要なので、
うんうんうん、
筋肉がつきやすくなるっていうのももちろんお肉を食べた方がいいのかなとは思いますね、
はいはい、
うん、で、よくねツイッターにこう今日の体重が上がってるのを見かけるんですけど、
そう、体重計とリンクされてるんですよね。
いやでもねそれ大事だと思うんですよ。
あ、やっぱり、
うん、
はいはい、
あの誰かに見てもらってるっていうのもあるし自分でもちろん確認できるっていうのもあるんですけど、はい、グラフとか出ます？
はいはい、あ、グラフ出ます。
うん、だったらグラフを常にあの目に見えるところに置いておければいいと思います。
はいはいはい、
なんなら体重計の横に折れ線グラフを書いてもらうと、
はいはい、
よりこう見た目で、うん、あ、下がってるとか、あ、停滞してるとかっていうのが分かるので、
はいはい、
うん、なんかそうやってこう目に見える形で自分に意識をしていく、
はい、うんうん、
あとは写真撮るのもおすすめです。
あ、写真ですね、
うん、
はいはい、
そう、先日ねちょっとある方のダイエットに私、はい、ちょっと協力というかしてたんですけど、いや、はい、送ってくれとは言ってないんですけど週に1回半裸の写真がですよ前向きと横向きで送られてくるんですよ。
おっとっとっとっと、あの相手が相手ならセクハラ案件ですよ。
そうそうそうそう、いや、いらないんだけどとか思ったけど、まあでも結果的に何週間かかったのかな、
はい、
3、4週、まあ、1ヶ月ちょっとぐらいでダイエット目標達成されたんですけど、はい、最初と最後では明らかにお腹の、うんうん、感じとか筋肉の感じが変わってるので、
はいはい、
まあ私に送らなくていいですよけどよかったらご自身でちょっとチェックをして、
記録をですね、
そうですね、でこう目に見える形で与えられると人間ってこうすごくなんていうのか意識をするので、
はい、
で相手にどう見られてるかっていうのも確認できるので、
うんうん、
ぜひぜひ反乱の写真を前向きと横向きとでも撮って、
そうですね、
はいはい、残しておかれるといいんじゃないかなと思います、
はい、
うん、
そうか、そういう意味では自分の体を確認する手段が、はい、僕はあの姿見がなくって、あの腰から下が映せないみたいなのが現状あるんですけど、なんかそういうのもどうなんですかね。
まあ、でも上半身だけでも見れればいいかなと思いますよ、
はいはい、
いわゆるこう洗面台の鏡とかでもちょっと引きで撮ればお腹から上映りますよね。
そうですね、はいはい、
うん、それでも十分かなと思います。
わかりました、
うん、で運動ですよね。
そうですね、
リングフィットみんな頑張ってるけど頑張らないリングフィットか、リングフィットそっか、みんな続いて、あっちの方が続いてる、なんだっけ、ボクシングのやつ。
ああ、はいはいはい、
うん、
ボクシングのですね、
あれは やってる人は結構ポッドキャストでも多い気がしますけど。
あ、はいはいはい、いや実はですねボクシングのもあるんですよ。
そうなんだ。
でそっちの方がまだ続いてました。
でしょ、
はい、
うん、それやろうよ。
はあ、まずそっちですね。
10分間ぐらい、
もうちょっと短いとそんなんですけど、だいたい1単位 2、30分ぐらい、
うん、ああ結構取られるのか。
はい、
うん、
まあ、短くも確かできたと思います。ここでやめるみたいなの
を。うんうんうんうん、全然私も見聞きしただけなのであれですけど、
はいはい、
時間をもう決めちゃって、
はい、
例えばお風呂入る前の10分間だけやりますとか、
はいはいはい、
もうそれ一つに集中する時間10分間だったらきっと取れると思うので、
はい、ですね、
絶対運動するとかいいかなと思いますね。まあ人のこと言えないです、私も続かないので。
そこがずっとネックなのでですね、うん、ちゃんと動かなきゃなという、
うん、うん、それか誰かに手伝ってもらうか一緒にやるかですよね。
あ、そうですね。
どうですか、彼女にリマインド毎日してもらうっていうのは。
彼女になれば頼めるんでしょうけど。
あ、でもお友達でもいいじゃないですか。
い
や版画の写真送ってくるよりは全然いいと思うんですけど。
半裸写真送ったらもうそこで終わりですね。すべ、
ね、
てが。
はい、なので、はいはい、その、まあ、毎日 LINE とかしないんですか。
それがですね、
はい
はい、そこがなかなか送りきらなくって、毎日送るとなんか僕の日記をなんか送りつけてるみたいな感じになりそうで、そういう下手くそさもあって、
それこれ理由にしましょうよ。実はそういうこうゲームを使ってね運動しようと思ってるんだけどって、ちょっと続かないので。毎日何時にやりましたとか聞いてくれないっていうのを。
なるほど。
うん、
はいはいはい、
別にそれだけでいいじゃないですか。
うん、
うんうんうん、
ですね。
もしくはやったよっていう、そうそうそう。ちょっと付き合ってくれないっていう、
はいはいはい、
うん、口実に毎日何かを、うんうんうん、連絡する。
あ、
うん、
ですね。
なんか頼まれたら、
うん、
女性としては頼られてる感があるので、
はいはい、
嫌じゃないと思うんですよ。
お、
うん、
はいはい、
そのもともと嫌いな人だったら別ですよ。でも、まあ、ちょっとこう 今いい感じかなとか、これからどうかなっていう人に、
はい、
毎日多分連絡する術が、
うん、
その人もない彼女もないと思ってるかもしれないので、
確かに、
うん、ちょっとそれ投げかけてみて、めんどくさいって来た時はちょっと考えた方がいい
です。そこをどうにかとか言っても変な感じになるんで、まあまあ提案として、
うん、うん、提案として、はいはいはい、うん、毎日やりたいからっていう感じ で、
はいはい、
でもしね彼女が同じようにスイッチを持ってるとかって言うんだったら、
はいはい、
やってみないっていうのもありかもしれないしね、
うんうん、そうですね、
うん、うんうん、そうやって何かこう動機づけと習慣化、うん、
習慣化、
うんうん、はい、ができるといいのかなと思いますね、
はいはいはい、
で具体的に、毎日じゃあダイエット始めました。で毎日体重計は乗るんですよね。
起きた時にちゃんとすぐ横にあるので乗れるようになってます。
じゃあそこで見てほしいのは体重だけじゃなくて、やっぱり体脂肪率と筋肉量ですね、はい、
うん、内訳ですね、
うん、そうだと思います。で、まあ、体脂肪率が今ちょっとどのくらいかわからないですけど、
はい、体脂肪率がですね 23.6。
私より多いね。
あった
ー。 うーん、はいはい、男性だとやっぱ20は切ったぐらいが締まったからだと思います。
うん、
ムキムキの人は一桁ですからね、
はいはいはい、
一桁になる必要はないと思うんですけど、
うん、
じゃあ目標としてた体重10キロと同時に、
はい、
20を切りましょう。18ぐらいまでいきましょう。
あ、体脂肪率18、
うん、はい、そうですね、
はい、
で筋肉量が、増えていれば体重の変動はあんまり気にしなくていいにしましょう。
あー、なるほど、うん、はいはいはい、
じゃないと、筋肉量が増えるとどうしても体重は増えます。
うん、なんか脂肪より重いんでしたっけ。
重いです、重いです、はいはいはい、かなり重いです、
は
い、なので、まあ、さっき言ったみたいに体重のグラフはつけて もらうといいと思うんですけど、停滞したからといって、はい、悲しくならなくていいです。そこでやめなくていい、
はいはいはい、
なぜならそれでも筋肉量が増えてる、体脂肪率が落ちてるっていうことがあれば、はい、あなたのダイエットは成功してますよ、うんうん、というふうに自分に言い聞かせてやってもらったらいいかなと思いますね。
そうですね、うん、はいはい、
さあこんな感じですけど、
はい、
どうでしょう。
まあ、あとはやり始めるしかない、
ね、もう今日からですよ。
ですね。もうこの帰りからですよね。
帰りからですね、
はいはい、
とりあえずさっきほらわかめ食べたんで、
食べましたね、
味噌汁入ってましたね、
うんうんうんうん、
で良質なタンパク質サバを食べましたね、
はいはい、
ご飯はちょっと多かったかもしれないので、
はい、
夜はご飯を減らして、
うんうんうん、
で何か菌類を食べましょう、
はい、で一番の僕の問題は多分間食なんですよね。
食べる、おやつ、
はい、
おやつ何食べる。
おやつというかその、仕事が終わって帰るまでの間に1個挟んじゃうっていう、う
ん、1日4食
それがそもそもいけないっていうのがですね、最近はだいぶやめたんですけど、だいぶやめたっていう言い方から、ね、お察しの通り、
どんだけ食べてたんだっていうことですね。
はい、そうですね、
何をどのくらい食べるんですか。
例えば某有名、M 字の字のファーストフード店の、
はいはいはい、
なんちゃらバーガーが、
アウトですね、
あれいやまあアウトだろうなっていうのはもうね、誰の目を見ても明らかなんですけど、いや
それもうご飯だからね。
ですよ ね、 ね、おやつとはみたいな話ですよね。
そうね、ね、
うんうんうん、
ね、間食がやめられないのであれば、
はい、
まあ、これも決める、
うん、
100キロカロリーまでのものと水分だったら OK にする。
はあ、はい、
まあ、水分も糖質なしでね、
甘くないもの、
甘くないもの、
はい、
そうすると、その中で選ぶの結構楽しいので、
はいはい、
自分の中で、はい、100キロカロリー以下のものを必死に探すと、ブラックコーヒーとかお茶とか、
はいはいはい、ですね、
でちょっと制限をした方がいいと思います。まあ、食べなければいいっていうのが一番いいんだけど、多分精神衛生上食べたいんだと思うんですよ。
あ、で その習慣になってるものをいきなりパタリとやめると、
うん、そう、
それが終わった時にまたなんかぶり返しそうな気はしますね、
うん、チートデイばっかり作っちゃうパターン、
毎日がチートデイ
なっちゃうので、
はい、
全体の食事の量を減らすのはもちろんなんですけど、
はい、
お菓子をやめれないのはすごくわかるので、
うんうんうん、
私もチョコが主食って言ってるぐらいなので
プロフィールに書いてる通り、
そうそうそう、
はい、
なのでやめなくてもいい、はい、ただ、うん、量と内容をちょっと考えましょう、
はい、
うん、
そこは肝に銘じます、
はい、
はい、
うん、で探すの多分楽しい、
はい、
うん、この範囲で食べれるものを、はい、うんうん、じゃあお菓子の報告もツイッターで毎日あげましょう。
そうですね、
うん、ご飯もあげた方がいいと思うけど、
はい、
まあお母さんのご飯だから、
はい、
ね、なかなかあれでしょうけど、
うんうんうん、はい、
せめてお菓子の報告は毎日、
そうですね、うん、どういうものを食べてたぞっていうのはちゃんと
そうですね
つけないとですね、
うん、それは私チェックしに行きましょうかね
今日のが上がってないと
かそうそうそうこれ多分リスナーさんも楽しいんじゃないですか朝体重が上がり、
待ってよ待ってよ、
夕方にお菓子が上がり、
待ってよ、ツッコミが好きなリスナーさんいっぱいいたな。
そう、あれ、これ見守ってくれる人がいるってすごいことなんだよ
そうですよね、うん、なかなか普段の生活で、
そう、
はい、日常のあの食生活まで大丈夫かって言ってくれる人なんていないですもんね、
うん、いないいない、うん、そうです、なので、リスナーさん巻き込み企画としてくるなぎこてつダイエットします、
ダイエットしますということでここに宣言いたしますと、
はい、わーわーって、いやいや、これは成功した時にはまた私ゲストに呼んでもらうんですよね
そうですね、やっぱ始まりがあれば終わりがある、
そうですね、
はい、結果を導き出して、はい、8ヶ月後ですか、
ちょうど年末です。
おお、
じゃあ12月の時点で、
はい、
10キロ、
10キロ
体脂肪率 18%、
18%、
はい、
はい、
で彼女ができてる
それが一番いいけど、そればかりはご縁の話なので。
頑張れ。
まあそういう感じで、うん、生温かく見守っていただければと思っておりますので、
はい、
どうぞお付き合いよろしくお願いしますっていうところです ね、はい、まあそんな感じで、はい、方針も何もかも決まりましたので、
はい、
この方向でやっていこうと思います、
はい、
はい、突然のこの企画開始となりましたが、うん、すいませんわざわざ、
あ、はい、いえいえとんでもないです、
ありがとうございます、
はい、はい、力になれば嬉しいです、
はい、でちなみに、はい、コンサル料はおいくらお支払いすれば、マリタイムさんは出演料1回3枚って言われてる
マジっすか。ちょっとマリタイムさんよりも上に行きたいんですけど
ですね、外部顧問で、まあ、短期に結果を出していただく形になるのでもう少し、まあ、あのご相談はまたこれ終わった後で、
わかりました、
どうぞよろしくお願いします、はい、というところで、はい、この辺で本編は終わっていこうと思います。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それではお便りのコーナーです。このコーナーでは番組宛にいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。まず、お一人目ですね、サブネームオルバさんからいただきました、ありがとうございます。いろいろ気になるけどとりあえず落ち着いて配信されるまで全裸待機しておこうといただきました。これはあれですね、異性とお食事に行ってうんぬんかんぬんの、ツイートをかなりか見て、反応していただいたと思うんですけれども、多分ですね、全裸待機されてると風邪をひくと思いますので、なんだろう、まず配信するかっていうとですね、なかなかそれはしないんじゃないかなと思ってます。かなりですね、紹介のあの経緯とかも特殊でしたし、細かく話していくと見バレまっしぐらだと思いますので、まあ、個別にですね裏で話す分にはいいんですけれども、オープンに番組の中で紹介することはおそらくないだろうなと思っておりますので、どうなったのっていうのはダイレクトメールの方でお尋ねいただければと思います。続いてもう一つ、こんにゃろスペースワールド名爆発しろい過去もないといただきました。でのあのピンク界のところの話ですね。そう、スペースワールドはなくなってしまいましたね。結局最後ギリギリで行くか行くまいかみたいな話も出ずに行かないまんまだったんですけれども、割と地域の方ですね、例えばショーのお姉さんと仲良くなってる小中学生がいたりとかで、それに将来は私出演するんだって言って意気込んでた子が結局施設がなくなってガン泣きしてたりとか、そういうのは地域の、ローカルテレビで特集を組んでたので、地元民に愛された遊園地だったんだなと思います。まあ、経営は下手くそだったかもしれませんね、あの位置にあの規模の分を作って、で最初なんか本当ご飯を美味しくないなんてもんじゃなかったですからね。ワンプレートのご飯をなんかで食べたんですけれども、父親と二人でこれはあれかな、囚人の飯かなんかなのかなとか言って、コックさんがステンレスのお玉でガッてついでネクストって言われそうな感じの雑な飯が出てきたんで、味も素っ気もないなんか茹でただけのパスタが出てくるみたいな、そんな感じだったので、まあその後だいぶいろいろ改善はしてたみたいなんですけどね、遊園地の宿命ですね、遊具はどんどん更新していかないとどうしても先細りになっていくっていう、あの辺がうまくいかなかったんでしょうね。でまた八幡っていう土地がですね、人口がどんどん減ってってるエリアなので、ね、黒崎のところの駅前の商業施設なんかも、潰れかけ何かが入り、潰れかけ何かが入り、この間潰れかけて何も入らないで潰れるっていうことが起こったので、僕と祖父の思い出の建物がなくなってしまうという、そういう現象も起きておりますので、なかなかですね、 中央と地方の格差というのは広まるばかりという感じがしております。まあ、スペースワールドさんは亡くなってくれたので、あのうかつに誰かあの別の方と行った時にそういえばなんて言って、あの他の女の話をするかっていうことは発生しなくなったので、その点ではほっとしております。続いてもう一通。魔法少女会だと思ったのに最後もちゃちゃで締めるつもりが体が勝手にレリーズしました、すみませんでしたといただきました。これはあの前回ですね、あのスレイヤー使いで出ていただきまして、まあその感想としていただいております。ありがとうございます。魔法少女っていうのもなんか定義が難しいですね。魔法使って少女だったら何でもいけそうな気もしますし、奥様は魔法少女なんていうのもありましたから、別に少女に限らないというですね、魔法を使って変身して何か事件を解決すれば概ね魔法少女なのではないか。で、プリキュアもなんか男の子は出てくるぐらいですからね。すごいですよね。続いてもう一つ。やっと先ほど聞き終わり、打ち合わせ中に行われた ED 告知をお伝えできなかったことだけが悔やまれます。といただきました。これはですね、ED というか、まあ要はエンディング時に、来ていただいたゲストさんの告知をするっていう側面ももちろんあって、それをメモってたんですけれども、あの編集してあのなかったことにしてるんですけど、実はあの告知のご案内を忘れてまして、それではあのポッドキャスト活動終わりますって、くれないごてつでしたって言って終わって、どうもありがとうございましたって言った後に、あのお二人からあの、告知の話はっていうことをいただきまして、あれはひどかったですね。なので再告知しておきますね。俺様丸かじりラジオ、オルフさんプラスさん、ダッチャーさん、あのお三方でいろんなお話をされてるのでですね、ぜひお聞きくださいというところでご容赦いただければと思っております。オルフさんどうもありがとうございました。続いてサブネームフレディさんからいただいております。まずは1通目です。つかまずはお便り会のですねといただきました。これ多分テレッとまだお便りが溜まってるのに、あのお便り回挟まずに配信した時のやつですかね。で、続いての一通もそれに絡んだ話で、ダメだ、やっぱり私も一緒に収録しとかないからツッコミレスで1時間になってしまってるといただきました。いや、あのですね、おそらくご参加いただくと多分これはお便り回2時間半とかになってると思いますので、それでよかったのかもしれません。まあね、お便り会として一回やるんであれば、別に内容もですね、ちょうどフレディさんに出ていただいた性癖会の内容が多いお便りのところでしたので、もう一度お呼びしてすればよかったんですけど、最初の時にですね、一回別に僕はいいですからみたいなことをおっしゃっていただいてたので、僕額面通りにそれを受け取って、あ、わかりました、呼びませんと思ってお声かけしなかった側面もあったので、ちょっと噛み合わなかったところですね。ぜひ何かご出演いただいた時のお便りは、何か置き手紙いただくか一緒に突っ込んでいただくかしようと思っておりますので、その際はまたよろしくお願いいたします。続いてもう一通。乙女芸は白王旗と遥かなる時空の中でぐらいは履修しましといただきました。これ遥かなる時の中でしたっけ、どっちだったか忘れましたが、しっかりやってるじゃないですか。普通その二つも触れたことのない方の方が多いと思うんですけれども、乙女ゲーはですね、僕自身はほとんど触れたことがないと思います。妹は結構そういうのを持ってたっぽいんですけれども、それをわざわざ借り手までやったりとかはしなかったので、まあまあまあまあまあというところなんですけど、またユリゲーとも違ってですね、乙女ゲーなので、男性攻略対象を女性目線で、やるっていうのがほとんどだと思うので、その辺のですね、おそらく美少女ゲーとはまた違うお作法があると思うので、何かの時にそういったこともお話伺えればなと思います。続いてもう一通。3人も集まってるのに全体的に静かで落ち着いた回になってるのすごいな、おかしいなといただきました。まあね、通常はこうなるはずだったんですよ。なのになぜかですね、誰かさんがゲストの会の時はまあね、 台風が吹き荒れまして大変なことになりましたので、まあね、どちらがいいとか悪いとかじゃなくって、まあ、全体的に静かにまとまってるのも、あの番組として面白いですし、ね、大荒れに荒れて、午後になるのもとても楽しいと思いますので、はい、特に疑問に持たれなくても大丈夫だと思いますよ。まあ、原因はフレディさんですからね。続いてもう一通です。え、私ピンク話してませんけど、ラストのあれといただきました。そうですね。あの、フレディさんお越しいただいたときは、事前に確か申告があったような気がしますね。あの、リアルな話は無理ですよって言われたので、はい。あの、それに沿って、お伺いしませんでしたので、お話ができるという方がいらっしゃればですね、その場合はちゃんと伺おうと思っておりますので、と言いながら今回のマーヤさん回もそういうお話伺ってないんですけれどもね。やっぱ女性にそういう話聞くっていうのはちょっと、一段上がってる感じがしますね。僕もよう聞きませんでした。まあ、ここまでフレディさんありがとうございます。続いてヨシュアさんからいただいております。まず5つ目。今回のエロ柳トーク、展開がなんなんなんという夢だったエンドが待っているようにしか思えないパーティーンといただきました。ありがとうございます。これもあれでしたっけ？スペースワールドの話でしたかね。まあね、なんかね、夢だったんじゃないかって思うぐらい、あっという間に過ぎ去ってしまった交際期間だったので、1ヶ月経ったかな、あれ。はい。そんなもんだったからですね。どうしてもそのあたりのこう、短期間でしか、お付き合いできてないというのが、今の自己肯定感の低さに出てしまってるんですけれども、まあ、なかなかですね、めんどくさい男なので、その辺の、込み入った奥底にある、いいところみたいなのが伝わりにくいという言い方もできると思いますので、はあ、うまく、素直な、虎徹をさらけ出せるようにしたいなと思っております。続いてもう一つ、それもスペースワールドのお話ですね。またも生柳焼き鉄さん案件あ、焼け鉄の方がいいかな、生焼けってことですよね。ありがとうございます。まあね、うん、お好み焼きで一番何がダメって、多分中心がまだ液体になっててグニュグニュしてるっていうのが多分一番美味しくないというか、ね、火の通ってない粉の液体食べても体にも良くなさそうですからね。あの辺がちょっといただいたご飯でしたが辛いところでした。なんかそういうご飯に恵まれてないですよね、僕。うん、まあね、せっかく作っていただいたお母様の、お好み焼きでしたので、はい。なるべく食べたんですけども、やっぱり、油もしっかりめに引いてあったのか、だんだん本当重たくなってきてですね、なんだろう、半分、フライパン一杯の半分ぐらいの多分、切ってくださってたのを残したんじゃないかなと思うので、はい。あれで多分罰がつきましたね。まあ、おそらくはお好み焼きだけが原因ではないと思うので、はい。反省しつつ、次に生かしていかねばならないあれでした。吉谷さん、ありがとうございました。続いてがですね、坂瀬プラスさんからいただいております。ありがとうございます。まずは1通目。番組紹介からキレッキレだー、聞き始めた。もうずっと笑ってる、といただきました。ありがとうございます。ねえ、プラスさん、番組、よく聞いていただいて、もう気に入っていただいて、嬉しい限りです。思いついた適当なネタにですね、反応していただけるだけですごく、嬉しいですね。で、もう一通ですね。本当、マーさんとの絡み最高といただきました。ね、マリタイムさんのことですけど、なんだかんだですね、わちゃわちゃとしちゃいますけれども、そのやりとりが面白かったのは良かったです。で、続いてもう一つです。スレイヤーズ収録をお邪魔いたしました。ありがとうございました。スレイヤーズを語るというより、私自身の人生を語る内容になってしまいましたが、あの当時スレイヤーズは間違いなく私の人生の一部でした。それを楽しく思い出すきっかけとなりました。オルバさんいてくれて本当に良かったといただきました。そうですね、オルバさんいなかったら、若干の事故が発生してた可能性がっていうか、僕はちょっとですね、記憶が薄すぎたので、プラスさんと同じぐらい覚えてたらよかったんですけど、ね、あのざまですよ。 シャブラニグドゥさえ覚え出せてなかったというか、そういうのいたなっていう感じだったので、はい、グダグダな番組にならなくてよかったです。で、本当そうですね、なんかそれに付随した思い出をどんどんなんか引っ張り出してきて、スレイヤー使いなのにスニーカーのフォーチュンクエストの話し始めたりとかですね、割と脇道にもそれやすい番組内容になってしまいましたが、はい、いろいろ当時思い出しつつ、いろんなお話ができてよかったと思います。ありがとうございました。続いてサブネーム黒柳りんごさんからのお便りです。カルサブ23回、マジで婚活中だったのでございますね。頑張ってください、小鉄さん癒し系ボイスといただきました。ありがとうございますね。この声がいいって言ってくださるのって、この音声配信系ですごく一番嬉しいところではありますよね。まあ、お話が面白いとかですね、そういうのもあれなんですけど、ね、普段自分がこの、30運年使ってきた声がですね、まあ、声変わり後音の話でしょうけど、それが癒し系ってですね、言っていただいてるのはすごくいいと思います。なんでしょうね、マイクを変えてから低音が入りやすくなったっていうのもあるので、うん、またちょっと違う感じの声に聞こえるところもあると思うんですけれども、で、婚活中っていうのはですね、本当にネタではなくて、僕は左手の薬指に何も光っておらず、バツがついてるわけでもなく、なんなら彼女がいてからもうすでに十運年が経過しようとしているので、紐の男、化石男みたいな状態だからですね、どちらかにいい方がいらっしゃらないかなともがき続けてるところでございますので、はい、よろしくお願いします。何をよろしくだっていうね、生温かく見守っていただければと思います。どうもありがとうございます。続いてのお便りです。サブネームマノさんからいただきました。第17回拝聴しました。最後の甘酸っぱい小説みたいな不思議な交際経験が面白かったです。愚者級の他にいろいろ聞いてみようかなと思いましたといただきました。ありがとうございます。第17回がですね、他の自分の好きな番組をマリタイムさんと一緒に話した回だったんですけれども、結構ね、自分が知らないだけで、っていうのも iTunes のポッドキャストのアプリがそもそも検索しにくいというか、いつもランキングとか上に出てくるの以外を見るのがなかなか難しかったりして、一番見やすいとすれば自分の気に入ってる番組のこれを聞いてる方はこんなのもっていう紹介の欄ぐらいですか。それぐらいじゃないと他の番組に触れる機会っていうのがなかなかないので、まあそういう意味もあってですね、自分のはこういうのを聞いてますけど、皆さんどんなんですかっていうところもあったので、ああいう回を一回やってみました。で、その回を聞いてるのに、感想としては先にピンク枠が来てるっていうね、小説みたいな不思議な交際経験っていう、ね、事実は小説よりきなりとはよう言うたもんで、はい。なんかね、素敵な方がいっぱい周りに当時いらっしゃったので、こんな状態になっておりますので、はい。私、普通の恋がしたいな、という、ところだけお伝えしておきたいと思います。続いてもう一通です。そうなんすよ、スレイヤーズや林原めぐみ経由でアニラジ聞き始めてラジオにはまり、アップスを聞き始めた思い出がありますね。日本放送のエアチェックがうまくいかなくて、TBS と文化放送をやたら聞いていた思い出といただきました。まあですね、サブカル系の、ラジオの入り方ってで、林原めぐみさんがっていう話が圧倒的に多いんですよね。まあ、直接声優さんがされてるラジオで自曲でギリギリ入るみたいなのが林原さんだけだったっていうところもあるんでしょうけど、ね、お話も面白いですし、ね、見ているアニメの曲の紹介もあったりで、ね、どんどん聞いてしまうところではあったんですけど、またね、エアチェックっていう要は周波数合わせですよね。あれが大変でですね。なかなか入らなかったり、ね、極東って言ってももうちょっと北の方のね、国のあれが入ったり、 半島の、北半分なんだか南半分なんだかわからないどっちかの音が入ったりですね、その辺がなかなか、うん、うまく合わせられなくてですね、うん、せっかく録音したつもりが入ってなかったとかですね、そういうことも多かったですね。で、僕アップスっていうのを全然知らなくって、でググってみたんですけど、ウルトラパフォーマーズレディオっていうので、例えばあの小堺一樹さんとか関根勤さんが出てたりとか、伊集院さんが出てたりとか、まあ頑張ってオールナイトニッポンとの対抗馬として、番組をやってたみたいですね。で、要はこの枠が後々のジャンクの枠になって、爆笑問題さんが出たり、まあね、そのまま伊集院さんが出てたりするんですけれども、そういうラジオの枠があったんですね。初めて知りました。僕普通の芸能人系のラジオはほとんど聞かなくって、どっちかっていうとあれですね、クロス FM とか、あのこっちのあの FM の分ですよね、それの有名 DJ さんのを聞いてたりとか、中学の、好きな人が聞いてた番組が確かその辺だったので、一緒にそのラジオの公開収録みたいなのに遊びに行ったこともありましたね。あれであのラジオのサークル活動みたいな、あのファンサークル活動みたいなのを初めて触れたので、まあそこで例えばその20代以上の大人の方も含めたそのファンの集まりみたいなのに触れたことがあったので、あれはちょっとびっくりしましたね。あまり深く関わることはその後なかったんですけれども、まあその一端を見たということで、こうやってあのリスナーさんの輪が広がっていってるんだなっていうのを目の当たりにした場でもありました。どうもマノさん、ありがとうございました。続いてが、マリタイムさんから、お便りいただいております。僕もスレイヤーズとフォーチュンクエストがラノベの読み始めだったなぁといただきました。そうですね、ほぼたね、マリタイムさん同世代なので、だいたいこの辺が入り口になりますよね。で、その頃のフォーチュンクエストって巻末になんかもうちょっと前の時代に出たあのスニーカー文庫の小説とかも広告で入ってましたよね。異次元騎士カズマとかなんか載ってましたよね。イラストがあの安彦義和さんの表紙のやつね。で、あの辺が確かなんだろう、あの頃のラノベって電気ジュブナイル系とかその、ちょっと上の世代、例えばね、ビッグデムですけどナスキノコさんとかが触れてたあの電気ジュブナイル系みたいなやつだと若干のこう、お色気シーンというかそういうのが挟まりやすくって、イラストもなんかそういうのがあのトップレスだったりとかそういうのがありましたよね。で、その辺にまあ小学生ながら、あ、そういう作品もあるんだってこうドキドキしながらですね、かといってあの本屋で買ったりすることもなく、その広告欄でへーって思って終わってたんですけれども、まあ今になってなんだかあの読んでみたい感じもするので、かといってなかなか手に入る手段がないんですよね。近所のあのブックオフなんかあれですからね、フィギュア欄の棚があの増えすぎて本の棚が減ってしまって、あの抱えてる在庫が減るっていう、で頼みたきゃあとオンラインであの取り扱ってるのもあるからそっちで頼めみたいな感じになってるので、まあ通販時代なんだなぁと思いますね。よくね、店内でもあのこれはあの通販でも取り扱ってるのでそちらでもご注文いただけますみたいな貼ってたりしますからね。まあ便利というか面倒くさいというかそういう時代になりましたね。やっぱ実店舗で棚見るのが一番楽しいですからね。そういう、まあ大型店が近くにあればいいのになぁというところです。続いての一通です。スーパーファミコン版履修済みですといただきました。これもあのスレイヤーズの話ですね。しっかりマリタイムさんも遊んだことがあるようで、はい、なかなかですね、販売自体はあの出荷本数の多いゲームではなかったはずなので、スレイヤーズが知ってる人が買ったような感じだと思うんですけれども、なんだかんだで、リスナーさん界隈では 履修済みが多いというですね結果になってます。続いてもう一通、ラジオか何かは覚えてないんですが、胸については荒泉先生がつい大きめに書いちゃったって言ってたよなといただきました。これ僕若干の記憶がありまして、まあそれも間違ってる可能性は高いんですけれども、ツイッターで確かそういうつぶやきをされてたか、そこに貼り付けてあったインタビューかなんかの記事で見たか、どっちかだったと思います。それで言ってたと思うので、まあ作品内で表現してるほどのまな板具合ではないという、大平原の小さな胸でしたっけではないんですけれども、まあ小ぶりに描かれていたという感じになってますね。マリタムさんありがとうございます。続いてですね、ダッチャーさんからいただいております。ありがとうございます。アニメ放送当時は小1から3とかだったから、見てたって記憶しか残ってないけど、話聞いてたらほんの少し記憶が蘇った。アメリアの親父さんがいいキャラしてたのだけはすごく覚えてる。そしてゲストのお二人の名乗り向上に吹いたといただきました。ありがとうございます。やりましたよ、プラスさん。オルバさん、受けてますよ、名乗り。ね、しっかりエコーもかけさせていただいて、聞いていただいた方にお楽しみいただけたようでよかったです。ね、アメリアの親父さんあれですよね。この間あの資料を読み直したら、ムキムキのあの肉体派の人でしたね。そういえばこんな人いたなと思い出しましたよ。で、割とね、筋力で解決してしまうようなタイプだったと思うので、いいキャラしてますよね。今回のあの番組で、とことん覚えていないということが分かったので、何かの助けになればというところで、その今言った資料というのが、エンサイクロペディアスレイヤーズ、エンサイクロペディアというところがひらがなで書いてあるんですけれども、まあ、富士見ファンタジアの作品でいくつか、例えばフルメタだったりとか、オーフェンもあったかな、なんか何作品かそういうファンブックを、まあ辞書っていう言い方をしていろんな用語をまとめたですね、百科事典形式の書籍が出てたんですよ。それをまあ中古で見つけまして、買い求めまして、それを読み返したことでいろんなキャラクターを思い出したからですね。で、今回のキャラ紹介、第2部とかすっ飛ばしてるとか、割と省いたところがあるので、なんだっけ、シルフィールさんでしたっけ、黒髪ロングパッツンな感じの、はい、ああいうすっ飛ばしたところがだいぶあるので、またね、履修後にみんなどうだったっていう回が、できないこともないと思うので、今回出演していただいた方は、合本版だか、中古で揃えたのかわかりませんが、もう一度読み返していただいてですね、先の話ができればと思っております。すいません、強制ではないので、冗談半分に受け取ってください。では、ダッチャさん、ありがとうございました。続いては最後の、方ですね。お便りです。運動するキノコさんからいただきました。林原めぐみといえば卑弥呼一択です。フォーチュンクエスト読んでたなぁ、過去年齢的にそこは限界といただきました。そうですね、林原めぐみ、僕も最初の林原は卑弥呼だったので、やっぱりハイテンションでですね喋る感じ、あの感じがメインなので、その後のそのリナの演技というよりは、どっちかというとそのテンション高めの、サザンアイズのパイ、ブルーシードのあれヒロインなんだっけ名前忘れちゃいましたけど、あれですね、キャラクターとか高田雄三方向のキャラクターの林原の演技っていうのが、まあ昔の方からしたらしっくりするくる感じですよね。でフォーチュンクエストもですね、多分初っ端パーッと出たのは多分6巻ぐらいまでで、その後なんかね数巻出て電撃に変わって新フォーチュンクエストになってっていうのを全然途中までしか追い切れてないんですよね。で確か完結しましたよね。そうか、完結してないのか。今調べてみたら新フォーチュンクエスト2の11巻。だから、新フォーチュンクエストも第1シリーズじゃなくて第2シリーズがあるんですね。それの11巻が なるほど、これ去年の話か、去年の7月10日刊行で、完結したんですね。じゃあ最初の記憶が正しかったんだ、ですね。あ、だいぶ長いシリーズになりましたよね。まあ公式ホームページが30周年って言ってるのでお察しですよね。ね、小学校の高学年に触れて30周年って思いっきり俺の年バレるやないかいっていうやつなんですけど、やっぱそういう年になるんですね。で、もう一通いただいてます。最新回感想、なお私スレイヤーズミリ知ら、ミリも知らないということですね。魔法少女会やってくださいね。ミンキーモモとかクリーミーマミとかあるよ。そっからかよって、ね、セルフツッコミいただいてます。あと、私のラノベは宇都の巫女からかもしれぬ過去年バレ、劇場版見に行ったな、同時上映は FSS でした。モーターヘッドって女性的ですよねといただきました。あと、リプで続いてますね。初のゲストお二人会、しかもお二人とも初登場でしたが、黒柳さんもお迎えすることになれたのか、リラックス通り越してましたね。はい、いつからピンク会が通過儀礼になったんですか。ゲストに対して高まる期待。合宿免許ってエロいですよね。過去何の話だ。時折現れる鬼滅。といただきました。ありがとうございます。まず、ミンキーモモ、クリーミーマミですか。ね、えうちの病院の医局の棚になぜか DVD 全巻が置いてあったんですけど、誰の趣味だったんでしょうか。その辺なんか飛び飛びでなんかの配信を見たとかそういう感じでしか触れたことがないので、再放送もさすがに女性が見るものみたいな感じであんまり見てなかったところがあるので、この辺のタイトル見るとなんでかメープルタウンストーリーとか思い出しちゃうんですけれども、あれはもう、動物のあれなのでまた違う話でして、で、宇都の巫女ですか、なんか見たことがあるぞ。挿絵が猪俣睦美さんですか。テイルズとかのね、キャラデザの人ですよね。これもなんとなく表紙の今検索して見てるんですけど、しれっとフォーチュンクエストの後ろの広告、これって載ってなかったですっけ。どうもそういう記憶があるんですけれども、どうだったでしょうか。なんか懐かしいですよね。で、しっかり劇場版のアニメになってるんですね。で、同時上映が FSS、ファイブスターストーリーですよね。長野守さんのやつ。なんかロボ、なんかハイヒール履いてるみたいなの多いですよね。ガンダムとかだとキュベレー、が長野守さんデザインだったりとか、ボークスっていう模型屋さんに行くとあれなんですよね、このモーターヘッドとかファイブスター関連のロボットのプラモデルがずらっとあるんですよね。なんか一回作ってみたくもあるんですけれども、なかなかですね、パーツ点数も多く、綺麗に作るのが大変そうで、で僕ですね、ファイブスターまだ見たことないんですよ。履修したことがなくて、その辺もあってなんか全然触れてないんですけれども、他にも例えばブレンパワードのブレンとかもそうですよね、まあ、結構特徴的なロボットばかり書かれますけど、なんでだろうと思ったらファッションデザイン系を学ばれてる方なんですよね、長野さん自体が。だから、キャラクターデザインじゃないや、ロボットデザインの下書きみたいなのもキャラ、ロボットのデザイン案というよりは、どっちかというとそのね、ファッションのデザインの書き起こしみたいな、そんな感じがしますよね。色の乗せ方がそんなんだったり、登場キャラクターとかもですね、そういう等身な感じがしますし、まあ、そういう別分野からの印象が入ってるのがまた特徴的になった理由なのかもしれないですね。で、よう考えたら確かにゲストお二人会だったんですよね。なんかね、リラックス通り越してたってことは、これは半分はお叱りのお便りと僕は受け取るんですけれども、ちょっとグダッとしすぎた感じもするので、はい、もうちょっとですね、番組の主催であれば主体的にお話をしていかないといけないなと思うので、もうちょっと頑張ろうと思います。 あとピンク界通過儀礼はですね、半分冗談ですので、特にそういったことを話したくないっていう方に強制するつもりはないんですけれども、皆さんそういうのお好きでしょうというところでですね。あと合宿免許ってエロいですよねなんかですね、合宿免許リゾートバイトとかってそういうところありますよね。ひと夏になんかこう新しい出会いを見つけてやろうみたいなつもりで行ってる友達が確かに多かったので、で最終的に野郎どもと他の野郎と盛り上がってゲームして帰ってきたみたいなのが多かったんですけれども、淡い期待を寄せてしまうのが合宿リゾートバイトっていうところなんでしょうね。で、すいません、ちょこちょこやっぱり鬼滅詳しいのでちょこちょこ知識として間に挟みたくなってしまうので、いろいろ言わせてもらいました。いつですね吊るし上げられるかわからないので、この辺にしておきます。というところで、今回いただいたお便りは以上になります。ポッドキャストカルサブでは皆様からのお便りを募集しております。送り先はツイッターの番組公式アカウントへのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグひらがなでカルサブをつけてつぶやいてください。他には G メールでもお送りいただけます。メールアドレスは軽くてサブイ KARUKUTSABUI @gmail.com です。以上の方法でお送りいただいたお便りは番組内でご紹介させていただく場合がありますので、ご了承ください。まあそんなこんなで以上お便りのコーナーでした。というわけでポッドキャストカルサブ、今回も、終わっていこうというところですが、はい、ゲストのマーヤさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
僕の初対面収録にお付き合いいただきまして、ね、初めて奪われちゃったわけですけれども、ね、大丈夫でしたっていう。
なんで。
あ、
いや、
まあこんなね、実際に顔を見つつ、人よりちょっと一回り今輪郭が太くなってるので、はい、これが12月にはシュッとなった、
ね、
はい、拡大縮小みたいな感じを、はい、やりたいところなんですけどね、はい、まあ楽しんでいただけたでしょうか。
はい、偉そうな話をしてすいませんって感じでした。
いや、もう知識のある方から葉物野菜とか言っちゃう人にちゃんと正しい知識をですね、はい、いただいて、どうもありがとうございました。
腸活、ね、まあ、という意味では聞いてる方にも多分、
そうですね、
入れてもらえると思うので、
はい、で冒頭に下の下の話が少し出るよっていうのを言ってなかったので、
ああ、まあ
配信のところでトップに何か上げとこうと、
はい、
タイトルかなんかで入れとこうと思いますので、
お食事中の方ごめんなさいでした。
まあ、その辺を見ずに再生した人はごめんなさいというところで、ここで謝っておきます。
すいません、
はい、手遅れと、はい、いうところで、そうだ、せっかくマヤさん来ていただいたんで、
はい、
告知をと思ったんですけれども、
はい、
何かございますでしょうか。
私何の人か多分分かんない人がいっぱいいると思うんですよ
そっか、そこのご説明を最初に普通はするもんですよね。ご存知でしょうで始めてしまったので、
いや知らないと思うんですけど、
はい、
ポッドキャストいくつかやってます。
はい、
はい、
なのでまあ、リンクの方にはい、ホームページの方、
説明めんどくさい
めんどくさいときましたが、はいはい、まあリンク等々、はい、ブログの方に貼っておこうと思います、
ね、まあ、興味がある方は
ご縁
がありますと思います、
はい、ご参照いただければと思います、
はい
はい、ではまあここまでお送りしましたポッドキャストカルサブ、お相手は、12月、クリスマスキャロルが流れる頃にはきっと僕の体脂肪は 18% になっている黒柳小鉄と
マヤでした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。